質問者、早野健一、保育料無償化の拡充を。問い、子ども医療費の助成等、子育て施策へ全力を注ぎ、少子化対策に尽力してきたことは承知しているが、第2子以降の保育料無償化を議論するにあたって、財源を含めて何がネックになっているのか、市長の思いは。答え、様々な事業に重点的な投資をしてきており、その一つが子育て関係だ。子育て関係は非常に重要であり、保育料無償化の議論もある。一方、岡山市における全体の事業のバランス、プライオリティ、優先度、財源の確保策など全体が見えて初めて予算化できる。質問の趣旨は頭に入れながら予算の議論もしていきたい。日本共産党岡山市議団。質問者、矢留和子。不登校児童生徒の支援、専門家とチーム対応を。問い、文部科学省通知、不登校児童生徒への支援のあり方についてに、学級担任の視点のみならず、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の見立てが有効と明記されている。特に担任と子どもの関係に要因がある場合、早急なチーム対応が必要と考える。岡山市も教員以外の専門家が初期の見立てを担う体制を明確に定めては。答え、不登校支援には必要に応じスクールカウンセラーなど専門家を含めた組織体制を構築することとしている。支援が組織的計画的に行われるよう体制の周知や充実に努めたい。岡山創生会。質問者、小林久夫。後期高齢者医療保険料の抑制に向けて。問い、令和8年度9年度の後期高齢者医療保険料は大幅な値上げとなった。県は保険料抑制のための財政安定化基金の取り崩しを行わず、また基金の役割などの基本認識を示していない。今後どのような考えのもと進めていくのか。答え、知事は自らが基金を活用しない判断をしたにもかかわらず、責任主体は広域連合とし、説明責任を果たしていない。また、市長議長連盟で県へ出した意見書に対し、違和感があるとのことだが、違和感を持たれては困る。将来的には上昇幅を抑えていかなければならないと考えている。未来へ。質問者、土田隆之。アリーナ整備をめぐる署名簿提出と市長の考え。問い、アリーナ整備計画に対して住民投票条例の制定を求め署名簿が提出された。この背景には市民の関心と不安の大きさがあるのではないかと考える。住民投票を求める動きや署名簿の提出について市長はどのように受け止めているのか。答え、直接請求制度は地方自治法上認められたもので、その規定に基づいて署名簿が提出されたと理解している。用語解説、直接請求制度。普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署、署名を集めることで、その代表者から条例の制定、改廃等を請求することができる制度。用語解説終わり。現在、選挙管理委員会において署名の審査が行われているが、今後署名の効力が確定し、条例制定の請求が行われた場合は、法令の定める手続きに従って適切に対応していきたい。岡山未来プロジェクト。質問者、中島淳。放課後児童クラブの昼食支援を試験的導入へ。問い。令和5年9月定例市議会で、長期休業期間中における放課後児童クラブでのお弁当デリバリー制度の導入を提案したが、その後どのような調査や検討を行ったのか、また今後の方針は。答え、利用ニーズ等を調査する保護者アンケートでは、92% が利用したいと回答し、希望価格は500円程度が最多だった。販売事業者への聞き取りでは、期間限定による採算性や配送ルート確保が難しいとの意見があった。保護者アンケートや事業者の意見を参考に条件設定を行い、8年夏季休業中の試験的導入に向けて事業者を募集している。5、 議会トピックス7ページ。その1、定例市議会でベジファースト岡山プロジェクトを PR。健康寿命延伸や生活習慣病予防を目指し、野菜から食べようをスローガンに官民連携で取り組んでいるベジファースト岡山プロジェクト。6月は食を通じた健康づくりを推進する食育月間とされており、その取り組みの一つとして、6月定例市議会の本会議初日に、プロジェクトのロゴマークが入った野菜カラーのパーカーを議員や市長をはじめ多くの関係者が着用し、ベジファースト岡山プロジェクトの周知啓発を図りました。その2、三ノ瀬市の桃太郎像再設置を支援。米国の姉妹都市三ノ瀬市で、令和7年10月に盗難被害に遭った桃太郎像の再設置を目指し、クラウドファンディングや一般寄付該当募金で集まった338万円余の寄付金が、岡山市国際交流協議会へ寄せられました。この取り組みは、子ども海外派遣事業で三ノ瀬市を訪問した中学生らの、桃太郎像を再び三ノ瀬市に届けたいという思いがきっかけとなったものです。こうした熱意を後押しすべく、岡山市議会議員から再設置支援金100万円を三ノ瀬市へ送りました。1957年の姉妹都市締結以来、長年築いてきた友好関係をさらに深めるとともに、一日も早い桃太郎像の再設置を記念しています。その3、岡山市議会が実施した偉人の顕彰に関するアンケート結果。歴史文化を生かした街づくり調査特別委員会が、岡山市にゆかりのある偉人の功績を再評価し、歴史文化資源として生かす取り組みを検討するため実施した偉人の顕彰に関するアンケートの結果を公表しています。詳しくは岡山市議会ホームページのhttps://www.city.okaymaa.jp/gikai/0000-8313-2.html でお伝えしています。その4、市議会情報を LINE でお届け。岡山市役所公式 LINE から議会開催日程やイベント案内など、市議会に関する情報をお届けします。受信ジャンルの設定から議会からのお知らせを選択しご登録ください。その後、在職議員表彰感謝状。全国市議会議長会及び中国市議会議長会から次の方々に表彰状と感謝状が送られました。全国市議会議長会、議員在職20年以上表彰、小川信之氏、森田拓司氏。議員在職15年以上表彰、赤木和夫氏、東剛氏、川本光一郎氏、高橋雄大氏、田中望氏、難波満氏、西間信人氏、森山浩二氏。感謝状、全国市議会議長会相談役、全国市議会議長会理事、田口博史氏。中国市議会議長会、正副議長3年以上表彰、田口博史氏。議員在職20年以上表彰、小川信之氏。議員在職8年以上表彰、松本義敦氏。6、皆さんと市議会、8ページ。その1、岡山市議会の中の人、覗いてみよう、議員の仕事。市議会議員の仕事って何だろう？そんな皆様の疑問を市議会の中の人に聞いてみます。市議会を身近に感じられる番組ですので、ぜひご覧ください。KSB 瀬戸内海放送5チャンネル、毎月第3金曜日午後7時54分から。第4回の放送予定。本放送8月21日金曜午後7時54分から。再放送8月22日土曜午前5時45分から。再々放送8月25日火曜午後3時40分から。ニコマルインフォ内。 その2、開かれた市議会を目指して。岡山市議会では、市民の皆様に議会を身近に感じていただける開かれた市議会の実現に向け取り組みを進めています。これまでに、子ども模擬議会や議場コンサートの開催、LINE やデジタルサイネージを活用した情報発信など、参加しやすくわかりやすい議会づくりに取り組んでまいりました。これからもより身近で信頼される議会の実現に向けて努めてまいります。その3、請願陳情。市の行政に関する意見や要望があるときは、請願書陳情書を市議会に提出することができます。陳情書は窓口持参や郵送での提出に加え、岡山市電子申請サービスを利用してオンラインで提出できます。なお、9月定例市議会の締め切りは8月24日月曜午後5時です。その4、岡山市議会だより表紙写真大募集。岡山市内で撮影された未発表の写真なら OK。詳しい内容は岡山市議会ホームページをご覧いただくか、岡山市議会議会局政策調査課、電話 086-803-1535 までご連絡ください。7、9月定例市議会の開催予定、8ページ。9月1日火曜、開会、議案提案説明。9月7日月曜、8日火曜、代表質問。9月9日水曜から11日金曜、一般質問。9月14日月曜、常任委員会。9月16日水曜、議会運営委員会。9月17日木曜、補正予算条例等議決。9月18日金曜、決算特別委員会、代表質疑。9月24日木曜、10月5日月曜から7日水曜、決算特別委員会分科会。10月13日火曜、決算特別委員会評決。10月15日木曜、議会運営委員会。10月16日金曜、閉会、決算等議決。8、金剛の表紙、8ページ。雨上がりの山桃。雨上がりに通りかかった際、ふと目に入った街路樹の山桃。赤く色づいた実に雫がきらめき、生き生きとした表情を見せていました。普段は何気なく見過ごしてしまう街路樹ですが、実が熟す季節にはみずみずしい姿を楽しめることをたくさんの人に知ってほしいと思い、この瞬間を撮影しました。撮影、南区横山智子さん。9、編集後期、8ページ。6月定例市議会では一般質問が行われ、アリーナ整備、不登校の問題、コンクリート片の落下事故、市線バスなど幅広い分野で活発な議論が繰り広げられました。こうした議論が市政に生かされるよう、市議会としての役割をしっかりと果たしてまいります。岡山市議会議会局、電話、総務課、086-803-1528 議事課 086-803-1531 政策調査課 086-803-1535 ファクス 086-233-1186 メールアドレス市議会総務課@city.okayama.jp city.okayama.jp 以上で岡山市議会だより令和8年8月1日6月定例会を終わります。音声役は岡山市立図書館朗読奉仕の会、合田雅子でした。